この2章のところではこのキリストを伝える人の心構えが記されてあります。一節を見ると、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄になりませんでしたという言葉が出ているわけですけれども、パウロはこのテサロニケに行ってこのイエス・キリストの救いを伝えていったわけですけれども、それは決して無駄なことではなくて、テサロニケの人たちは忠実に信仰を守り、そしてまたこの福音を証しする人たちとなっていったわけです。2節のところに、私たちの神によって勇気づけられて、激しい苦闘のうちにも神の福音をあなた方に語りましたという、このパウロの伝道の姿が実はこのテサロニケの人たちにも与えられて、そして彼らはこの信者の模範となっていったわけです。そしてまたその中心的なものは一体何なのかというと、4節を見ますと、神に認められて福音を委ねられたという言葉が出てきています。直接的には、神様が私たちを救ってくださった、そしてまた私たちはその福音を委ねられている、ですから私たちがこのイエス・キリストを伝えることができるっていうのが、救われた者に福音が委ねられて、福音というのは良き訪れということですけれども、十字架による罪の許し、そしてまた復活によるところの全く新しい命が与えられた、その福音を私たちは委ねられているということであるわけです。そしてこのことは人を喜ばせるのではない、4節の終わりには、神に喜んでいただこうとして語っているのです。ある通りに福音を伝えるっていうのは、神に喜んでいただくということであるわけです。決してこれは人のためではない。人は神によって作られた、神なしに私たちは生きることはできないということであるわけです。そして神様に私たちが福音を委ねられている、ですから私たちの使命というのは神に喜ばれるということであるわけです。ですから人からこの褒められたり、この栄誉を得るということをしない、それは6節にはっきりとパウロは、私たちはあなた方からも他の人たちからも人からの栄誉を求めませんでしたと、はっきり彼はそのように言っているわけです。ですから私たちが福音を伝えてその人が救われたとしても、自分でやったとか、そしてまた人間的に良かったという、そういうものではなくて、神様が喜んでくださる、そのことを私たちはやはり第一のものとしていきたいと思います。そしてまたこの人に接するということについては、7節のところに、自分の子供たちを養い育てる母親のようにというふうに出ているわけですし、また11節のところにも、私たちは自分の子供に向かう父親のようにあなた方一人一人にという言葉が出てきていますけれども、人間的には母親のように優しく、また父親のように、12節を見るとこの厳かに命じましたという、そういう父親の威厳を持ってこの接していく、この両面があるわけですけれども、そのようにして具体的に人に接するということを彼は言っているわけです。そしてその真髄というのは、8節のところを見ると、あなた方を愛おしく思い、神の福音だけでなく自分自身の命まで喜んであなた方に与えたいと思っていますとあるわけです。それは言うなれば、もう親の心ではないだろうかと思います。もう子供が弱っていて、そして心を痛めない親なんているんだろうかと思うわけです。もう自分の命までも与えたいと思うのが親心ではないだろうかと思います。ですから私たちがこのイエス様の救い、十字架で罪が許される、そしてまた復活して新しい命に生きる、そのことを伝えるためには、やはり母親のように、 また父親のように接する必要があるということであるわけです。そしてまた神様は私たちが福音を伝えるときに神ご自身が働かれる。それは13節の終わりを見ると、この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いていますという言葉があるわけです。神の言葉が実は信じているあなた方のうちに働いている。それはまた私たちのうちにも働く、同じことです。神の御言葉っていうのは私たちにとってはもう本当にこの力のあるものであり、人の励ましとか慰めで私たちが信じているっていうわけではなくて、神の御言葉によって私たちは信仰を持ち、また励まし力が与えられる。そのことを私たちは心に覚えておきたいと思います。また14節にはこの迫害ということがあるわけですけれども、パウロたちはユダヤ人に迫害された。同じようにテサロニケの人たちも、あなた方も自分の同胞に苦しめられたという言葉があるわけなんですけれども、およそ神の働き伝道するという時には反対が起きてくるわけです。しかし私たちはその反対、この迫害に対して自分の思いや力でそれにこうしていこうというふうに思わなくていいわけです。16節終わりを見ると、御怒りは彼らの上に臨んで極みに達していますという言葉が出てくるわけですが、神様が守り、そしてまた神様はその報いを与えられる。報いをされるのはもう主であるということを私たちは覚えて、私たちはとにかくこの福音、神の救いの喜びを伝えていくということが第一であるわけです。そして17節を見ると、終わりにあなた方の顔を見たいとなお一層切望しました。パウロたちは別のところで伝道していたわけなんですけれども、やはりテサロニケの人たちに対する思いやその愛というのはもう本当に非常に深いものがあるということです。ですから私たちがこのイエス・キリストを伝えるということのためには、やはりこの神様の愛なくして私たちは伝えていくことはできない。ですからこの伝道の原動力はどこにあるかというと、それは神の愛にあり、そしてまた人を愛するというところにまた伝道の喜びがあるわけです。19節を見るならば、私たちの主イエスが再び来られるとき、再臨のことが語られているわけなんですけれども、お見舞いで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは一体誰でしょうか。あなた方ではありませんか。はっきりと言ってるわけです。ですから伝道の喜びっていうのは、その人がイエス様をこの聞いて、そして信じる。それがもう大きな喜びとなり、それこそパウロにとってテサロニケの人たちは誇りの冠となった。彼は義の冠を受けるっていうことを言ってるんですけれども、しかし救われた人たちはまさに誇りの冠であり、20節を見るならば、あなた方こそ私たちの栄光であり喜びなのですと、その伝道者の心情を彼は語っています。私たちも今この時代の中にあって、イエス様の十字架、また復活、それを述べ伝え、そしてまた信じる人が起こされたら、その人が実はもう私の冠である、栄光であるということになるわけです。その喜びを私たちは与えていただきたいと思います。